はい、皆さん、こんにちは。おっとっと、なんか謎の広告が出てきた。はい、いやー、ひどいな。いや、なんか、アンカーのポッドキャスト録音アプリを、こう、始めたら、広告が出てきた。広告っていうか、なんか新しい機能が追加されましたみたいなのが出たんですけど、いや、その後ろで録画続いてるという。それひどくないって今思ったんですけど、まあいいです。はい、失礼しました。はい、ちょっと動揺しましたと。プログラム雑談でございますと。で、今週は、技術文書の、なんていうんですかね、読み方の話をしたいなと思っていて、まあ、読み方の話っていうか、ちょっと、すいません、座布団が必要なことに気づいたんで、取ってきます。いやー、今週は伊豆に来てるんですよ。ちょっとこう、気分転換も兼ねてっていうのと、あと波がないんで、なんか最近、地元に。ちょっとまあ伊豆に来て仕事でもしながらサーフィンでもするかと思って、なんか伊豆は車で4時間ぐらいですかね、うちからだと。最速だと3時間ぐらいで着くんですよ。で、けど途中で3時間だと途中で休憩っていうか飯食うんで、だいたい4時間ぐらいかかるって感じですね。はい。で、伊豆はなんか、日帰りはきついけど、2泊3日ぐらいで来てもいいぐらいの距離にあるんで、うちからだと。なんかもっと来たらいいのになっていう気が前からしてたんですよね。つかしてるんですよね。なんか気分転換にちょっとこっちで仕事するぐらいのつもりで、なんか近くのカフェに行くのの延長ぐらいでもっと来ていいんじゃないかと思ってるんですが、なんかめんどくさくて、ちょっと短い期間では来てなかったんですけど。はい。まあいいです。いや、そのうち、このワーケーション系の話はもうちょっとこう経験がたまったらしたいなという気がしてますね。はい。まあいいとして、はい。技術文書の読み方、つか技術文書版パラグラフリーディングというものを作りたいっていう話をしたいんですけれど、そのまず前振りの話から。いやー、なんか Android の開発、プログラムを教えてるっていう話を何度かしてるじゃないですか。プログラム素人に Android アプリ開発を教えてるんですよね。で、こう、みんな、技術文章を読むのがすごい下手なんですよね。で、困ってるんですよ。教えていて。教えていてっていうのは適切じゃないですね。なんていうか、プログラムを教えるときに、なんか、まともに技術文書が読めるようになるっていうのは必要なスキルなんだなっていうことを説得されつつあるんですね、私は。教えてる側として。で、この文書の読み方って話、あんまり好きじゃないんですよね、私は。こう、あんまり好きじゃなかったんだけれど、それではいけないって説得されたっていう話です、今回は。はい。で、まず好きじゃない、こう理由としてはですね、なんかこう本の読み方とかっていろいろあると思うんですよね、ハウツー本とかで。で、まあみんなある程度はそういうのを読んで試してもいると思うんですけれど、なんか言うほど良くないと思うんですよね。 なんかこう、いや、こうやって読むんだってみんな言うけれど、まあ試しても別にそんなに、そんないい気もしないと。で、まあなんか普通に読んでもあんま変わんねえじゃんっていう結論になって、まあみんな普通に読んでると思うんですよね。まあ個人差があると思うんですけれど、でもまあなんかこう読めっていう類の本はなんかすごい画期的な読み方みたいな風に言うんだけれど、なんか言うほどそんなに良くないっていうのが自分の印象であって、だからなんかあんまり本の読み方ハウツーみたいなのって好きじゃないんですよ、私は。で、なんか英語のね、読解ではそういうの重要だと思っていて、まあ、受験テクニック的なものとして、で、それはすごい学んだ方がいいと思うんですよね。ただ、それプログラム関係ない話で、その英語の読解の勉強としては有効であるって思ってるってだけで、まあそう思っていて、別に日本語の技術書を読むのは好きに読めばいいんじゃないかって思ってるんですよ、結構。だからまあ好きに読めって思ったんですけれども、あんまりにも読むのが下手なんで、っていうか、要するに好きに読めっ ていう言葉は正しくなかったっていうのが最近の自分の結論ですね。好きに読んでいいと思うし、適当に読んでいいと思うんですけれど、その中には結構こう読んではいけないっていうのは含まれていたんだなと。こう読めってのはないんだけれど、こういうふうに読んではいけないっていうことは結構いろいろあって、それは部外者にはわからないのかもしれないなと思うようになったと。いやー、技術文書ってなんかこう癖があるんですよね。癖があるっていうか、思えば初めて何かこうこの業界のことを勉強しようとするとなんか分かんない言葉がいっぱい出てくるんですよね。で、それは意外と難しかったっていうことをなんか自分は忘れてしまってるなと思う。もうそういう気持ち分からん。文章を読んで分からない単語がいっぱい出てきて、もうどう進めたらいいのか分からないみたいなことはね、ないんですよね。でも初めてそういえばこう、なんていうんですかね、こう昔 C 言語初めて学んだ時とかは意味不明なことは結構出てきてたなと今思えばあって、しかもその時よりも今の方が意味不明なことは多いよなって思うんですよね。なんかあんまうまく説明できないですね。いや、まあとにかくその好きに読めって言ったけれど、早くは読んでほしいんですよね、意外と。しかも、なんか分かんないところを、なんか、なんとかしてほしいんですよね。なんとかっていうのは、こう自分がやりたかったこととしては、こうなんか文章を読ませて、で、分かんないところをまとめてほしかったんですよ。何を教えてて何を教えてないのかとか、そんな覚えてないし、自分は。なんか分かんないところをこうパーッとまとめて、でそれをもとになんか教材でも作って、でそれを読みながらやってもらえばいいかなって思ってたんですよね。ところが分かんないところをまとめるってことができないみたいなことを言われて、なんか分かんないところがあるとすごいめちゃくちゃ読むのが遅くなるんですよね、やらせてみると。でまあこう、しかも分からないところをまとめるってことは、まあ、結局できないっていう結論になっていて、でなんかそういうのってのはこう何が悪いのかな、悪いっていうかどうしたらいいのかなっていうのをいろいろこう考えていて、こう、まあ、いろいろな要素があるんですけれど、そのうちの一つにやっぱり読み方っていうのにある程度何かは前提としてるんだなって、まあ、思ったんですね。何でもいいって思ってるんだけれど、少なくとも分かんないところはまとめられるような読み方をしてほしいって思ってるんですよ、自分はきっと。でそれっていうのはそんなに 自由度はない、大体同じような読み方を期待してるんじゃないかっていう気がするんですよね、話してると。要するに分かんないものが含まれてるわけですよ、文章の中には。でその時にこう分かんない、それをなんとかしなきゃいけない、なんとかするっていうのは理解するって意味ではなくて、その対処をしなきゃいけないんですよね。で分からないっていう時に、その分からないがどういう分からないなのかとかを自分の中で多分こう判断してるんですよね。例えばその文章で説明されてることだけど分からないことなのか、それともその文章には説明されてない分からないことなのかとか、要するに前提知識になってるとかですね。あとその文章に含まれてないし説明もされてないけれど、その後で出てくるための予告編のような分からないなのかとか、その文章には出てこないし説明もされないけれど別に知らなくてもいいような余計な知識の分からないことなのかとか、結構あるんですよ。例えばコトリンの入門だと、例えばその if の if else がエクスプレッションとしても使えるんですよね、コトリンっていうのは。でそこのところの説明で、まあ、コトリンには参考演算子がありませんと。で代わりに if else がエクスプレッションとして使えますみたいな内容になってるんですよね。 で、まあ、式として使えますみたいな。で、その時に参考演算子みたいなのは分かんないっていう話なわけですよ。その初めて学ぶ人はね。で、コトリにはないんですよね。で、だから参考演算子っていうのは知らないんだけれど、別に知らなくてもいいわけですよね。その文書としては、if else が式として使えます以上の情報はなくて、その参考演算子ないのっていう人にないって言ってるわけだけど、ないのって思わない人にとっては別にそこは情報としては重要じゃなくて、まあ、知らなくていいことなわけですよね。で、そういうのって、やっぱこう判断してほしいって思ってるんですよね。うん、読んでっていう自分としては。で、それっていうのはどう読んでもいいっていうのと矛盾してるじゃないかと。つまりそういうのを適切に判断するような読み方をしてほしいと思ってるんだなと、うん、いうことで、読み方どうでもいいっていうのは間違いであると、うん、いうふうに最近は思うようになりました。いやー、で、技術文書、うん、そのこう読めっていう類の話があんまり、うん、偉そうに言う割には大したことないっていう印象があるんで、自分はこう読めっていうの嫌いだなって思ってたんですけれど、なんかそれでも初めてこの分野に来る非プログラマーに対してプログラムを教える場合は、特に理系とかでもなく、その学術論文とかも読んだことはない、で、英語とかも別にそんなに長文とか読んだことないと、で、そういうアカデミックななんかリーディングみたいなもの特にやってないっていう人に対してプログラムを教える場合は、うん、こう読めっていう必要があるだなと、いや、最近思うようになりました。これはこの対象としている人間がどういう人かっていうこと次第ですよね。だからプログラムは素人だけど物理学科卒業ですみたいな人はそんなのいらないと思うんですよ。好きに読めって思うんですよね。まあ、けど一方でそうじゃない人もいるんですよね。だからプログラム素人にもいろんな種類がいると。で、ある種のプログラム素人に関しては、うん、なんか文書の読み方も教える必要があると自分は結論付けました。はい。だからなんか偉そうにこう読めっていうの嫌だけど、うん、言わなきゃダメだと、はい、で、思ったんですよ。で、技術文書やっぱ読めなきゃダメなのと、技術文書読む結構機会多いと思うんですよね、プログラマー。なんか新しい技術学ぼうとするじゃないですか。例えばジェットパックコンポーズ今から勉強しようと思ったとしますと、そうすると公式ドキュメントからなんかいろんな種類のドキュメントがあって、公式のページには、で、そっからなんか必要なこうドキュメントを選んで読んで、なんかその後違う必要なドキュメントを選んで読んでっていうのを繰り返してマスターするんですよね。で、これって結構難しいことをやっていて、なんかマスターする必要はあると最近思った、それは。うん、けどそれってなんか意外と難しいと。で、これってそのチュートリアルがあって、ユーザーガイドがあって、で、リファレンスがあるみたいな構成になってるわけですよね、技術のドキュメントっていうのは。で、それをどういう順番で読んで、読むときにどういうことに気をつけなきゃいけないかとか、その実際に作業を進めながら読まなきゃいけないとか、なんかいろいろとこう、注意があるわけですよね。で、こういうのって、こう、自分的には、こう、ジャカルタ以来の文化、という認識があるんですよね。だからその Java が普及して、で、なんかオープンソースってもののドキュメントにある程度なんて言うんですかね、定番っていうのが構築されたのがそのぐらいの時代だと思ってて、だから2000年代の前半ぐらいに Java のサーバーサイドがいろいろなライブラリーを JAR で提供して、 JAR のまま使えるようになったと。で、その時にそのなんていうんですかね、ライブラリーの使い方っていうのをどのようにドキュメンテーションするかっていうのについて、まあ、ある程度のなんか決まったパターンみたいなのが出来上がって、で、それはすごい数が増えたと、うん、それ以前の時っていうのはライブラリーっていうのを学ぶのは結構なんていうか一つの環境を学ぶのに近くて、例えば Win さんに API を学ぶっていうと Windows プログラミングを学ぶってことになって、なんかライブラリーの公式のドキュメントを見てパッパッと理解するっていう感じではなかったんですよね。まあもちろんそれで良かったんだけれど、最初から SDK のサンプル見て、うん、理解するのが一番早い まあ、ペゾルト本ぐらい読むかもしれないけれどっていうのは今だと実はわかるんですけれど、当時はまあそういうふうには学んでなかったし、なんていうか、こう学ぶものの粒度がでかかったんで、時間をかけてその学べるし、学ぶリソースも多かったんですよね。でもそのジャカルタぐらいからそのライブラリーのその粒度が小さくなって、なんかこう一個一個学ぶのにかけられる時間が減ったっていうか、その学ばなきゃいけない量も減ったし、ドキュメントの量も減ったんですよね。で、そこでちゃちゃっと公式ドキュメントだけで学ぶみたいなことをなんかこうするスキルが求められるようになったと思うんですよね。で、まあジャカルタからかどうかは置いといて、なんかこう最近のライブラリっていうのはそういうもんだと思う。なんかパッケージシステムがあって、でライブラリがあるじゃないですか。で、それの使い方っていうのを学ぶっていうのは日常になったと思うんですよね。で、それはできなきゃいけないと思うんですよね。で、けどそれっていうのは結構専門性があるので、練習しないとできるようにはならないってまあ思ったんですよ最近。だからなんかそういうのは練習しなきゃダメだなと、って思いました。で、思ったんで、自分がどうやってんのか教えてみたんですよね、この前、先週金曜日に。まあこんな感じで適当にやってますって言って、まあこんな感じでやってみてくださいって言ったら、できんがなってなって なんか全然できないっていうことが分かったんですね。なんていうか、適当に読めばいいって思ってるんですけど、自分は。で、適当に読んでるんですけれど、適当に読むっていうのは、他人に教えるのに向いてないんですよね。その適当なんで。なんかシステマティックにこう読みますってなってないんで、自分は。ただ適当っていうのはすごいいろんなことをやってるんですよね。そのどのような読み方でもいいっていうのは正しくなくて、一番良い読み方を読んでほしいんですよね、やっぱり。で、一番じゃなくてもいいけれど、良い読み方で読んでほしくて、好きに読めばいいっていうのは任意のやり方でいいというわけではないんですよ。で、適当に読むっていうのはすごいいろんなことをやっていて、特に自分はドキュメントの種類によって読み方が全然違くて、しかも自分はこうドキュメントの内容をまあ予測して、でその内容が合ってるかどうかを確認するみたいな読み方をしてることが多いんですよね。で、だからパラグラフ、こんな感じのことが書いてあるなっていうのをまあ予想して、でそれと合ってるかどうかを見て、まあ合ってたら大して読まずに先に進むんですよ、自分は結構。で、分かってるところを飛ばして、で、分かってないところとか、今読みたいところを選んで、そこだけをちょっと注意して読むんですよね。で、この時に、パラグラフの内容の予想とかが、自分はめちゃくちゃ精度が高いんですよね。それはこう、自分だったらこう書くみたいなのがあるんですよね。で、自分はよく書いてるドキュメントとかも、で、特に知ってることとかに関しては、こう書くっていうのは、まあ、かなりこう、自分の中であって、だからすごい具体的に想像できるんですよね。で、しかもそっちの方が大抵の文章よりも良かったりするんですよね。いや、私の書く文章の方がいいんですよ。まあ、それいいとして、こう、まあ、それぐらいなんで、その、なんかそういう感じですごい、こう、具体的にこう書くみたいなものを読む前から予想できて、で、それとこう合ってるところをもう見て、で、いや、この文章、ここはこう書いてあるな、いまいちだなとか、むしろ批判したりするような感じなんですよね。で、そんな予想は、これから技術文章を読もうっていう人には、まあ難しい部分があるんですよ。やっぱ自分は、こう、技術文書についてすごい詳しいんで、なんか予想すごいできるんですよ。で、しかも、やっぱり、こう難しいことをよく読んでるんですよね、普段から。例えば C プラプラ、なんだっけ、コンカレントプログラミングインアクションだっけ、まあ名前忘れましたけど、C プラプラの並列のインアクションの本とか、まあ読むとするじゃないですか。で、ああいう本ってすごい難しいんですよね。 まあ、自分はすごい難しいとは思わないけれど、なんか内容的にはかなり難しくて、まあ、並列のロックフリーのプログラムって結構難しいんで、難しい解説なんですよ。で、しかも、著者がなんかちゃんと分かってないんじゃないかっていう部分も結構あって、なんか、何かを習わなきゃいけないけれど、著者の方が分かってないこともあるという微妙な感じの状態になるんですよね。だ読む側としてもそこは判断しなきゃいけないんですよね。この説明で何かを学び取れるはずだっていう説明と、これは著者がそもそも分かってないんで、この説明では理解できないっていうのを判断して、著者が分かってないことに関しては別のところで、まあ、調べたりするんですよね。で、まあ、しかもまあそういう、信頼性にある程度波があって、けれど内容は結構複雑なことをやっていて、ちゃんと読まないといけなくて、いや、そもそもロックフリーのプログラムがちゃんと動くかどうかってちゃんと読まないと分かんないじゃないですか。だから結構ちゃんと読まなきゃいけないんですよね。で、結構ややこしい話で。それをなんか、こうパッパッパッと解読していくんで、結構難しいことをやってるんですよね。で、それに比較すると、いや、コトリンのディファレンスとかなんて、まあ一瞬で読めるだろうって思うようなことばっかで、まあほとんど、そうですね、ジェネリクスのイン、アウトのところと、あとレシーバー付きの関数型みたいな話ぐらいだと思うんですよね。コトリンのディファレンスで難しいところって。それ以外のことは、なんか読めばわかる話で、大体は。いやーね。で、そんな読めばわかるようなところの読み方なんて、いや、超簡単だろうとか思ってしまうんですけれど、それはやっぱりこう、間違っている。なんか、こう、なんて言うんですかね。こう、なんて言うんですかね。こう、普段から難しいことを読んでると、それに対して、なんかいろいろと工夫をしてるんですよね、やっぱね。で、その工夫は無意識なんで、あんまりノウハウとしてまとまってないんですけれど、すごい工夫して読んでるんですよね、やっぱり。こう、いや、本当に意味がわからない解説ばっかなんで、1024コアーズの ブログが素晴らしいって話を前したじゃないですか。いや、あのブログとか見てみればわかるけれど、あれから著者の主張を読み取るっていうのはめちゃくちゃ難易度が高くて、いや、本当に世界最高峰の難易度の 技術文書じゃないですかね、あれは。で、そういうのを読んでるんで、なんかそこはすごい、いろんなテクニックを使ってるんですよね。で、ただ無意識なんで、そんなものを、私はこうやってます、やってみって言われても、まあ学習不能なんですよ。だから、適当に読めばいいとは思ってるけれど、適当に読むっていうのは他人には教えれないって気づいたんですね、教えてみて。で、だから適当じゃなく、ちゃんと読み方を作らなきゃいけないと。いや、自分が使ってないのにちゃんとして読み方を作るっていうのはなんか納得いかないっていうか、なんか違うんじゃないかなとは未だに思ってるんですが、まあけど教えることができないっていうのは、説得されたんで、こう教えれるようなちょっとハウツーを作らなきゃいけないなと思ったと。で、まあいろいろとこう技術文章を読むっていうことについて自分がどうやってるのかっていうのをいろいろとこう分析したというか考えてみたんですよね。で、すごい、まあいろいろなことをやっていて、それ全部教えるのはまあ最初は無理なんだけれど、まず最初にそもそもにアカデミックリーディングみたいなことを全然やったことがない人が技術文章を読めるようになるためには、こう、パラグラフリーディングみたいなのをまず教える必要があるんじゃないかなという結論になったんですよ。英語の読解のパラグラフリーディングですね。で、パラグラフリーディング、皆さん知ってますか？まあね、このポッドキャスト聞いてる人はね、大体知ってると思うんですよね。で、それについて別に、 そんなにいいもんじゃないよって思ってる人も多いと思うし、なんていうか、もう批判的というか、昔やったことはあるけれど、まあそんな使ってないっすよみたいな、まあそういう人が多いと思うんですよね。で、まあ自分もそのぐらいでいいと思ってるんですけれど、はい、パラグラフリーディングとは大学受験の英語読解のテクニックですね。いやー、まあそういうのはすごい語弊があるけれど。で、まあ自分の時代は、まあ今でも変わらないと思うけれど、OSP ってのがあって、てか自分の時代にはなかったんですけれど、自分の時代の後ぐらいにできたんですけど、OSP は。テープ教材ですね。カセットテープの教材で、パラグラフリーディングっていうのを教えるっていうね、まあそういうのがあって、で、これはすごいよくできてて、うん、今思えば。自分は大学入った後にやったんですけどね。まあけど OSP ね。まあけど、あれはテープ教材なんでね、みんながやったとは思わないですけれど。まあ、それと似たようなね、英文の教材みたいなのは、まあ世の中にはたくさんあるし。で、自分はその後、TOEFL、まあわかんないけれど、それの読解の参考書でね、速読速聴大特訓ってのがあって、これがめちゃくちゃよくできてて、まああれが決定版だと自分は思ってるんですけれど、あれはね、続きが出なかった、続きっていうか改訂されてないんで、もうなくなっちゃったんですよね。あまりに内容が、なんていうか、マニアックというか、素晴らしい本だったんだけどな、あれ。まあいいとして、そういう感じの英語の、やっぱ、読解の勉強法でやるやつですよね、パラグラフリーディングはきっと。で、それがやっぱ一番必要なんじゃないかなと思うと、ちょっと思ってるんですよね。なんか技術、例えば論文の読み方とかっていろんなところでちょろっと紹介されるじゃないですか。なんかこう理系のなんとかの勉強法みたいなやつで、なんかこう、まずアブストラクト読んで、みたいな。で、なんかこう、ザ・モデルみたいなのがこう、第セクション2か3かにあって、で、それでこう、何なのかこう、ちらっと見て、で、その後なんか、リザルツみたいなのがまあ、その次のセクションであって、で、グラフとかを見て、ふんふん、いいんだね、みたいなことをやって、で、カンみたいな。そういう読み方みたいなのってあるじゃないですか。この読み方もね、ジャンルによって結構違うんですけどね。ただその専門ごとに、まあ大体その決まりがあって、その決まりっていうかその、フォーマットめちゃくちゃ決まってて、大体読んで�ば自然と、なんていうか、いらないところは飛ばすようになると思うんですよね。で、しかもまあそんなものは書けば、その論文リジェクトされたりして通すために、なんかこう大体こうみんな同じような書き方にしないといけないっていうことを身をもって学ぶんで、なんか、そういうもんだっていう書く側の気持ちも学ぶんですよね、みんなね。で、そういうのでもいいと思うんだけれど、まあそういうのを教えるのも意外と難しいんですよね。やっぱ論文書かないとそういうのって分かんないし、読まないと分かんないし、で、論文読むって別にプログラムを覚えるよりも難しいことなんで、わざわざそんな難しいことでプログラムを教えるっていうのも本末転倒なんで、やっぱプログラムを教えるのにはそういった類の、もっと難しいことで人々が学んでることを、プログラムの題材で簡単に学ぶ方法が必要である、と思うんですよ。で、まあそれはやっぱこう、まずパラグラフリーディング教えるのがいいんじゃないかなと思っていて、ただ技術文書版パラグラフリーディングが必要だよなと思っていて、というのは技術文書のパラグラフ構造っていうのは特殊性があるんで結構、で、それを知っていることによって、なんかパラグラフの構造を把握するのはめちゃくちゃ早くなるし、なんか、そういうのを教えなきゃいけないんだなと、最近は思いましたと。API ディファレンスとかの書かれ方のパターンとかね、チュートリアルの書かれ方のパターンとか、あとなんかそのプログラムの言語の本の、書かれ方のパターンとか、なんかそういうのをね、教えなきゃいけないんじゃないかなと、最近思っていて。だからそれらの、それぞれ読まなきゃいけない文章ごとのパラグラフのパターンっていうのを、今リストアップしてみてますね。まあ、自分が読む、っていうか読ませたい文章とかを見て、こういうパターンとこういうパターンとこういうパターンがあるよなみたいな。やっぱパラグラフの構造をね、理解して、で、そのパラグラフの意味とかをね、意味っていうか役割をね、ちゃんと考えてね、その、参考演算子はありませんとか書かれると、そこでこう詰まってしまうみたいなことはなく、そういうのはいらないことであって、一方で、なんか、こう、いる例っていうのも難しいですよね。なんか、 例えばクラスの説明に、クラスはプロパティ化メソッドを持つことができますとか書いてあった時のプロパティとは何かとか、そういうのっていうのはクラスの説明には書いてなくてプロパティの方の説明に書いてあるんですよね。で、そういうわからないとかをなんかこうどういう種類のわからないなのかをパラグラフの役割から判断してほしいんですよね。あと復習するときもやっぱりこうパラグラフの構造を把握してその分かってないところだけ読んでほしいんですよね。復習する必要があるところだけを読んで必要がないところは飛ばしてほしくて、でそういうためにやっぱパラグラフの構造を把握するっていうのがすごい必要だなと思っていて、しかも技術文書はサンプルコードがあって、大体同じパターンで書かれてるんで、なんかパラグラフの構造を把握するの簡単だと思うんですよね。だからそれの練習をしようと最近は思っています。というかなんかそういうのをなんかノウハウにまとめる必要があるなと思って、人に教えるためにはなんか今ノウハウを考えてます。はい、技術文書 API リファレンスっていうのはまずその API の使い方というか説明が書いてありますと。でその後その API を使ったサンプルコードが書いてありますと。その後そのサンプルコードの説明が書いてありますと。でそのサンプルコードとサンプルコードの説明でもって最初の使い方っていうのを補強しておりますみたいな、でサンプルコードが複数ある場合はそれが複数なんかこう連なっているので構造としてはそれぞれが何を補強しているのかっていうのをもう把握する必要があるみたいな、でそのブロックごとで、その文章というかその API のところの説明で何を伝えたいのかっていう情報はこれとこれとこれであるみたいな、そういうのをねこう練習問題というか練習していく必要がある、という結論になりまして、今練習方法を作ってます。はい、いやーなんかね大学受験の英語の試験みたいですよね。いやでもやっぱり、そういうのは有効だってことですよね。有効だっていうか、必要なんだなって思いましたね。こう英語を勉強してないわけですよ、教えてる人たちはね。で英語の勉強の時に学んだそういったことっていうのは意外と使ってるんだなと、その問題をもう一回解けって言われたら解けるかっていうのはよく分かんないけれど、だからまあそういう練習を一度するっていうのは大切なんだなと思って、けれど英語を覚える必要もないし一般の文章をやる必要もないんで、その API リファレンスとかゲッティングスターティドとかそういう具体的な実際に読まなきゃいけない文書でやる方がいいよなと思っていて、そっちの方が多分早く覚えられると思うんですよね。パターンが少ないんで、普通の英語よりも、しかも、なんか、英語の勉強をしてるわけじゃないんで日本語でいいんで、でしかも幸いこの最近チャット GPT というか、Bing チャットの和訳が結構いい感じなんで、なんかブラウザー拡張で公式ドキュメントが、和訳されるようになれば、もう大丈夫かなっていう気がするんで、結構日本語の読み方だけで。現状はやっぱね、和訳じゃダメなんですよね、思ったより。つまり、その DeepL とかにコピペして和訳できますでは不十分で、やっぱフォーマットも全部保って和訳してほしいですよね。だから H2 とか H3 は H2 とか H3 として和訳してほしいし、リンクはリンクとしてやっぱ和訳してほしくて、なんかそういうのを全部、この、単なるプレーンテキストにせずに和訳できる必要はあって、だからブラウザー拡張のね、ブラウザー拡張とか、ページを右クリックして、このページを翻訳で和訳されるのが一番いいんですよね。ただあれの翻訳がまだ結構バカなんでね、あれがやっぱ Bing チャットぐらいになってくれないと厳しいなって感じですけど、まあけどあれが Bing チャットぐらいになるのはもう時間の問題だと思うので、なんか日本語であの手の文章の読み方を教えておけばもう読めるようになるのではないかと、しかもやっぱ練習すると早くなると思うんですよね、読むのね。自分が無意識にやってるようなことっていうのはやっぱたくさん読んでなんとなくできるようになったことなんで、そんな非効率な方法じゃなくて、なんか訓練方法を確立して訓練した方が絶対早く読めるようになるし、絶対早く習得できると思うんで、こういうのはやった方がいいと思うんですよね。いやーでもなんか やった方がいいとこう教えていて説得されたけれど、まあ、一方でそれを見て自分がやるとは思えないんでね。そこら辺がなんかあんまり教える気がなくここまで来てしまった原因でもあるんですけれど、いや好きに読めばいいんじゃないかって思ってるんでね。でしかもなんかこういう話をするとね、なんか俺分かってるぜって前提でみんな返答してくるんでね、嫌なんですよね。うるせえってお前の文章の読み方なんて興味ねえって思ってしまうんで、まあ興味ねえとは思わないんだけれど、何て言うんですかね、いやお前は文章、別に技術文章読むのそんな上手くないぞっていうやつがね、超分かったようなことを言うんでイラッとくるんですよね。いやだからこういう話もあんま好きじゃなかったんですけれど、なんかそんな態度でいたら、技術文章を読むのがすごい効率が悪いままであり、しかもそれは結構困ったことであるということにね、最近行き当たったんで、ちょっと態度を入れ替えます。はい。技術文章はこう読めってこう言わなくてはいけないと。で、こう読めっていう項を考えなきゃいけないと、最近は思っていて。で、それはやっぱ API リファレンスとか、まあ、コトリンのツアーとか API リファレンスとか、あと Android のドキュメント系で、読めるようになるっていうのを最初の目標にしようかなと思ってます。いやー、これがね、Android のドキュメントね、よく書けてないんですよね。コトリンはね、リファレンスよく書けてるんで、まあ、あれを読めるようになるってのは、まあ、教えるかって気になるんだけどね、Android のあのドキュメントの中から必要な情報を探すってね、まあ、あれは現実なんだけれど、まさにプログラマーの。いやー、あれね、みんな分かってますか？あれ。どこに何があるのか私も分かってないですからね。いや、ひどいですよね。なんか本当に、そう、もっとね、お前ら技術文書の書き方をもっとちゃんと勉強しろっていうような内容で、ひどいんですが、まあ、ひどいのが現実なんでね、Android はね。で、Android に限らず、ひどいものは世の中に結構あるんで、こう、ちゃんとした文書で、じゃないと読めないっていうのも困っちゃうんでね。ある程度は。まあ、Android はね、できるかどうかちょっとわかんないけど、まあ、コトリンのドキュメントはね、ちゃんと読めるようにしようかなと思ってますと。コトリンのリファレンス結構難しいんでね、なんていうか、プログラム初心者向けの文書ではないんで、あれは。まあ、あれを読めたら、まあまあ大したもんですよね。けど、やっぱあれ読めないと、なんかコトリンってね、あんまり定番のこれ読んどきゃいいみたいな本がないっていうか、あれなんですよね、言語が結構変わってってるんで、最新情報、あそこにしかないんですよね。まあ、別に最新じゃなくてもいいっていう話はあるんだけれど、でもなんか、なんかこれ読んどけってのね、まあ、あんまないっすよね。本屋でコトリンの本探すと、まあまあ、これでもいいんじゃないかっていうのは、まああるけれど、なんか、買って手元に置いて何度も読ませるって感じでもないんですよね、どれもね。そんなによく書けてないんで。まあけど、公式ドキュメントよりはマシなんで、別にその辺買って読むでもいいんだけれど。まあけど、その辺を読むのにもね、やっぱり読み方っていうのはあるんで。いやー、まあ、究極的にはね、十分に早くて、十分にちゃんと内容を理解して、十分に覚えていれば、読み方はどうでもいいんですよね。けど、その条件を満たすのは結構難しいんですよね。十分に早いっていうのと、十分に覚えてるっていうのは、結構難しいんですよね。だから、いや、これをね、やっぱり、そんなに勉強してない人は自分なりにどうやって勉強すべきかっていう方法がまだ確立されてないんで、効率が悪いんですよね。なんで、早く読む必要があると。で、この話でまためんどくさいのは、自分が思うね、十分に早いはね、早すぎる可能性があるんですよね。もうちょっと遅くてもいいんですよ、きっと。そこはまたね、難しいですよね。こう、プログラマー最初の段階で期待されるぐらいっていうのが自分はよくわかってないんで。 もう1024コアーズを読んでますからね、自分はね。いや、ああいうのを読むような感覚でね、プログラム初心者が技術文章を読む方法とか言われてもね、いや、読めねえよ、あんなのっていうのはね、普通の答えなんで。まあ、あんなものは読めないですけどね。自分だってひいひい言ってますからね。いやー、ほんとね。ちなみに1024コアーズはね、6クリア読み終わりましたね。今はなんか、パラレルなんとかのところ読んでますけれど。で、最近はなんか、それの関連で、The Art of Multiprocessor Programming の方、本を、10年ぐらい前に買った本なんですけれど、それのスピンロック周りを読んでたりしますね。いや、なんか本に意外とその辺詳しかったりして。まあ、あれ Java なんでね。いや、Java の本でね、並列勉強すんのね。まあ、これ全然今回の話と関係ないけれど。いや、メモリーオーダーとかがね、シーケンシャルコンシステンシーを前提としてたりするんで、しかもそこに説明がなかったりするんでね、結構ドキッとしますよね。その、なんていうか、こんな書き方でいいのかっていうようなとこがちょこちょこあって、なんかね、Java だといいんだよな、みたいな。C++ はダメなんだよな、これじゃ、みたいな。いやー、C++ の並列難しいですよね。意識しなきゃいけないことが多すぎて、Java ぐらいで書けたら、書ける気がするんだけどなっていう気もするし、まあみんな Java とか C シャープ使いたがる気持ちも分かりますよね。いやー、ほんとそんなわけで、まあそんなの最近読んでますが、まあ置いといて、そう、技術文書のパラグラフリーディングという手法を編み出すことにしました。教えるために。まあ自分がやってることをシステマティックにしようっていう感じですね。で、もうちょっとある程度練習できるような形で、しかも暗記しなきゃいけないこととかをこういくつか作って、暗記すればできるみたいな、まあ、そういう形にしようかなと思ってやり方を考えてます。どうすかね、なんか技術文書の読み方って結構重要だって言ってる人世の中にはいるんですが、こう読めとかいうページもあるんですけれど、なんかみんな内容がすごい薄いんですよね。お前この程度で読めるのかっていうね。いや、その、いや、なんか技術文章を読んでね、わかんないことをまとめられないと困るっていうのはみんな言ってるんですよ。みんなとか結構多くの人が言ってるんですよね。だからこれはね、そういう事態に直面してるのは私だけではないようなんですよね。けれど、だからどうしようって話はないんですよね。採用の時にそういうのは取らないようにしようみたいな話で まあ、わからんでもないんだけれど。いやー、別にけど、そうは言っても、そういうのできない人にどうやってできるようにするかって話もあってもいいんじゃないかって思うんだけどね。いやー、ないんですよ、意外と。で、技術文書、こう読めは本当にね、本当1ページっていうか、所詮、ブログの記事とかでこう軽く書いてある程度で、なんかしかも、なんて言うんですかね、当たり前のことしか書いてないっていうか、なんかこう、練習方法が書いてないんですよね、どのページも。で、なんかそれを読んだところで別にそれはできるようにならないみたいなことばっか書いてあって、それじゃあダメだろうって思うんですよね。だから、やっぱ読解問題が必要だと思うんですよね。勉強するのには。だって我々は英語とかの読解問題を解いてきたわけじゃないですか。その問題なくね、手法だけの説明の本を読んでできるようになんかならないってことは知ってるわけじゃないですか。なのに、技術文書だけ、手法の説明だけして、手法の説明もしてないけれどね、こういうことに気をつけて読みましょうみたいなのが書いてあるみたいなのはね、ちょっと怠慢ですよね。ということで、技術文書を読むっていうことについて、ちょっとね、専用のノウハウを作ることにしました。できたら、公開しますが、できるかどうかは分かんないです。まあ、教えながらね、考えるんでね。なんかこんなことをちょっとやらせてみて、まあできそうなことをつなぎ合わせて目標にたどり着けるようにしたいんで、まあ教える相手が最後まで続くかとかそういう問題もありますけどね。いや、そろそろね、寒いんでね、ちょっと、なんか奄美大島とか行こうかなという気持ちが高まっていて、寒いんでね。奄美大島行っちゃうとね、このアンドロイド開発教室はね、多分お休みになると思うんで、お休みになるともう再開しないかもしれないんでね、まあ再開するかもしれないけれど、それまでになんか文章が読めるようになるかっていうのはまあわかんないですけれど、 だすごいどうでもいい話として健康診断の、ね、申し込みをちょっと油断して遅れていたら12月になってしまったんでね、うん、なんか12月まではいるんでね、うん、まあどうでもいい話ですということで今回は技術文書の読み方についての雑談と技術文書版パラグラフリーディングを作ることにしましたっていう話ですね、うん、できたら、うん、公開します。はい、それではまた来週。